野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンがなんかしゃ、
なんかね、
マリリンね、ちょっと今日は力を抜き気味にして喋っていこうかなと思います。
ちょっと疲れちゃった。
疲れちゃったですね、はい、あ、じゃあまあ肩の力を抜いて、
肩の力をリラックスして抜きすぎちゃった今。
ろれつが回らなくなってる、ね、はい、酔っ払いかみたいな感じになって。
飲んでないですけどね。
はい、
よ
かったです。はい、というわけで、まあ、緩い感じでやっていきましょう。
はい、
ということで、今日のテーマは、
今日のテーマはですね、
はい、
法人化のメリットを教えてっていうテーマでお話ししていきます。
ほう、ね、緩くやっていこうって言ったのに、意外と真面目なテーマ、
ね、意外に真面目なテーマ、
硬いテーマになりましたね。まあ、それも緩くいきましょうって思うんですけど、はい、ああ、法人化のメリットを教えてと、
はいはい、
ね、法人化ね、法人化ですよ。
法人化です。どうした。
まあ、法人、まあ、個人事業主と、まあ、法人っていうのが大きく分かれるわけなんですよね。で、起業しする初期から法人化してる人もいれば、まあ、個人事業主で始めて、そこからまあ法人化、法人なりっていう言い方したりもしますけど、個人事業から始めて会社を、まあ、法人会社を作っていくっていうような、まあ、いろんなパターンが考えられるわけなんですよね。で、個人事業とまあ、法人っていうのは、まあ、それぞれメリットデメリットがあったりするんですよ、うん、だからそれを教えろっていう話なんですけど、
そうなんです。そうなんでそのもったいぶるんですか。
ちょっともったいぶってみようかなみたいな。はい、
はい、
ちなみにマリリンは個人事業。
もちろんです。
なんでもちろんなんですか。なんでもちろん。
個人事業主ですよ。
なんでもちろんなんですね。はい、
はい、
まあ、ちなみに私はどうかというとですね、
どっちも、
そう、個人事業主でもあり、法人も持ってます。
はい。
法人はちなみに3つあります。
3つね。
3つ。そうなんですよ。3つもあるんですよ。
すごい。
株式会社2社の代表取締役。
うん。
で、一般社団法人の代表理事もやってますんでね。
うん。
で、個人事業も入れると4つ事業体があると。
すごいね。
ね。それだけ聞くとすごそうでしょ。
でも中身も知ってるからな。
それだけ聞くとすごそうなんです
けど、ね、中身を知ってるから。
中身を知ってるから、
ね、知らないかもしれない。
そうそう、別にね、法人作るのなんて簡単なんですよ、
うん、
書類出しゃいいだけなんでね、
うん、
はい。まあそんなもんなんですけど、
はい、
まあ法人化するメリットを教えてってことなので、まあメリットから言うとですね、うん、何があると思います。
何があるのかな。まず信頼がつくでしょ。はは
は、信頼がつく。
お金関係がちょっと良くなるのかな。
分かんないですけど。まあ大体そんな感じですね、
うん、
はい、そんな感じです。
はい、
そう、まあ法人、まあ法人って言ってもいろんなのがあるわけですよ。まあ一般的には株式会社で、最近増えてきてるのは合同会社っていうのがあったりします、
うん、
あるいはまあ私がやってるような一般社団法人とかもあるし、まあ、それ以外もね、あの財団法人だったりとか、まあいろんな法人の種類あるんですけど、まあいろいろです。
いろいろですか、はい、
なんですけど、まあ、一般的に法人化っていうと、まあ、基本的には今だと株式会社が合同会社にするっていうケースが多いかな、
うん、
はい、で、それのメリットは何かっていうと、まあ、確かに個人事業でやってるよりも法人持ってる方が信頼度が増すっていうことは、相手にもよるんですよ、うん、相手にもよるんだけど多少あります、
うん、
多少というか、まあまああったりもします、
うん、
大手の企業とかだと個人事業主とは直接契約しませんみたいなところも、まあ、実際あったりするんですよね、
はい、
なので、法人化することによってそういう大手の会社とも取引しやすくなったりとか、うん、まあ、社会的信用性が増したりっていうことはあったりもしますね、
うん、
はい、なんでそれがまあ一つかな。なんで、まあ、別に自分のお客さんとかクライアントターゲット層が別にそんな、別に個人事業だろうが法人だろうが関係ないよっていうような場合は、まあ、別に無理して法人化する必要性もないかなっていうふうに私は思ってます、
うん、
で、まあ、そういった、まあ、社会的な信用性みたいなのが一つと、あとまあメリットでいうとお金関係でいうと、まあ、これもねちょっとこう利益がどんぐらい出てどうするかっていうところにもよるんですけど、法人の方があんま税金取られないっていうのはあります、
うん、
法人税の方が税率が低かったりするので、なんで個人事業でブワーって何千万も稼いじゃうと所得税でブワーンって取られていっちゃうんですけど、法人化しておくことでその取られる部分っていうのが減らせる効果っていうのも出てきたりもします、
うん、
でただこれは本当、売上とか利益がどれぐらい出てるかによって変わってくるので一概には言えないんですけどね、
うん、
はい。なんで、まあ、すんげえ、ね、売上上がって利益ドバドバ出ちゃうっていうんだったら、まあ、個人事業のまま別に税金もいっぱい払いたいですっていう人はそのまま払っちゃってもいいと思いますし、そうじゃなくてちょっといわゆる節税的なところを考えて法人化するっていうこともあったりします、
うん、
はい。まあ、この2つが大体大きなとこですかね。
そうですね。いや一応ね調べたんですよ昔。
調べたんだ
昔ね。
へえ、
すごくない？昔の記憶がちゃんとある。
何だそれ。昔の記憶はあるでしょそれ、
はい。
そうそう。なんで、まあ、社会的信用性だったりとか、まあ、税的なところだったりとか、うん、っていうところは法人化するメリットとしてありますと、
うん、
でメリットばかりかっていうともちろんデメリットっていうのも、まあ、あったりはします、
うん、
でまあ分かりやすいところでいくとデメリットっていうか、まあ、法人立ち上げようと思うといろいろ書類作ったりとかしなきゃいけないし、うん、お金かかったりもします、
うん、
まあ、全部自分でやれば別にそうでもないんですけど、まあ、とはいえ、法人設立にはある程度の費用がかかるっていうのもありますし、
うん、
あと、赤字でも事業税っていうのはかかってきたりするので、
うん、
そうなんですよ。払わなきゃいけないっていうのもあります、うん、あと確定申告、個人事業主だったら確定申告なんですけど、
うん、
法人の場合はね、法人の決算とかっていうのはちょっとやっぱこう確定申告に比べると難易度が高いので、まあ私もねその法人の決算とか自分でやってみようかなと思ってそれで納税まで試してみようと思ったんですけど、うん、1時間ぐらいで諦めました。自分でやってみようと思ったんですけど、うん、あ無理、税理士にお願いしようって感じ。
そうなんです、
そうなんです。
そ
うそう、やっぱ確定申告に比べるとちょっとねその辺の、税金の処理というかね、うん、決算とかがめんどくさいので、まあ、そういう意味で言うとこうやっぱ税理士さんにお願い しないといけないわけじゃないんだけど、まあ、そういう費用もかかってきますよっていうところがありますかね。
はい、
うん、まあ、とはいえ、まあ、だから法人化のメリットデメリットっていろいろあるので、まあ、その辺はねいろいろ調べていただいて、まあ、自分に合うことをやればいいんじゃないっていう話だったりしますね、
うん、
であとまあ法人化のメリットとしては、ちなみに私3つやってるわけですけど法人、それはもう本当事業体が全然違うので分けているですよね、
うん、
一つは株式会社プロスワークというのは、まあ、これ経営コンサルの会社ですと。でもう一つ株式会社ラポール、これは荻窪のラウンジラポールの母体となっているところなので、どっちかというと、まあ、飲食店っていうところですよね、うん、でなんて分けてるかっていうと、まあ、手伝ってくれてるというかメンバーになってる人間も違うし、あと事業体も全然違うので、それがなんか一緒になってるとどこの売り上げがどうなってとかってぐちゃぐちゃになりそうなので完全に分けているっていうところはありますね、うん、であと一般社団法人愛妻家クラブはなんかね、愛妻家クラブは別に一般社団法人にする必要性もなかったんですけど、どうせやるなら一般社団法人にした方が面白いかなと思って作っちゃったっていう。まあその分ねちょっといろいろと費用かかっちゃうんですけど、
はい、
まあいいかなみたいな感じで分けてやってたりはします、
うん、
なのでまあ、一つの会社、まあね、極端な話個人事業でいろんな事業をやるっていうことだってできるんですけど、そうするとこうお金の動きが結構分かりにくくなっちゃったりもするので、まあ、そういう場合に法人を分けていくっていうのも、まあ、一つの方法としてはありかなっていうところではあったりしますね。
はい、
はい、まあ、そんな感じですよ。
そんな感じですか。
はい、まあね、なんで、どっちがいいっていうものでもなくて、まあ、ご自身のビジネスの、まあ、状況だったりとかによってもそれぞれメリットデメリットっていうのがあるのでね、
うん、
その辺はまあ専門家の話を聞きながら決めていかれるといいんじゃないかなっていうふうには思いますね、
はい。
まあ、ちなみに個人的にはまあ法人も持ちつつ個人事業主も持っておくっていうのがまあいろんな意味でやりやすいと思います、
うん、
です。
ですか。
はい、
はい、
なのでまあ本当にね、こう例えば B2B でいろんな会社との取引をしなきゃいけないってなると、個人事業だと契約できないっていうケースもあるので、まあ法人が必然的にしなきゃいけないっていうケースもあるでしょうし、そうではなくて別にそんなの気にしないターゲット層を相手にしてるんだったら、まあ個人事業でやっちゃうっていうのも一つの手だし、うん、まあね、好きにしてくださいっていうような感じですね。
はい、
はい、なんかでもね、株式会社とか作って代表取締役とか言ったらちょっとかっこいいとかもあるかもしれないので、うん、まあそういう観点でね、あの会社の社長やってみるとかね、代表取締役やってみるっていうのも別にやってもいいと思いますよというところですね。
はい、
はい、まあそんな感じなんでね、まあとはいえ、まあある程度ね、事業が大きくなってきたりすると、まあ法人化するっていうのが大体自然の流れとしては出てくるので、
うん、
とはいえまあ別に絶対そうじゃなきゃいけないというわけでもないんでね、まあ、メリットデメリット見ながら、今の自分は個人事業で十分でも、いずれこれぐらいの売上とか利益が上がったら法人化していこうとかっていうふうなのは、まあ、あらかじめある程度ね、前もって勉強しておくのもいいのかなと思います。
はい、
はい、ってな感じですね。あと株式会社とかにすると、そうね、まあ M&A とかする時とか、事業を誰かに承継とか譲渡するのはしやすいっちゃしやすいですかね、うんうん、っていうのもあったりはします。はい、まあそんな感じでね、まあいろいろあるんですけど、本当ね、人それぞれの状況によって違ったりはするので、ね、私に意見求められてもその辺の細かい、このぐらいの利益が出たらこっちの方がいいよみたいなのは私もよく分かんないんで、その辺はあの専門家に聞いてくださいというところになります、
はい、
が、まあ、いずれにしろ法人化のメリットとしては、まあ、一つは社会的信用性が増すっていうところはあります。でそれとともに、まあ、税金面とかね、
うん、
まあ、あるいは融資も受けやすいっていう、そういうお金の面でのメリットっていうのもあったりはするので、まあ、状況に合わせて、個人事業のままでいくのか法人化するのか、最初から法人を立ち上げる方がいいのかとかはね、考えていただければと思います。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問、取り扱ってほしいテーマなどございましたら、コメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。